一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞあなたが私たちの心を収めてくださって、また聖霊によってあなたの御言葉を聞き、それを学んで、聖霊によって私たちの心に刻ませてください。お願いします。あなたに対してあなたの声を聞く心を与えてくださり、その耳を与えてくださって、あなたのおっしゃる事柄についての理解をする力をどうか私たちに与えてください。お願いします。今日の与えられている箇所を通して、あなたご自身が語り、それを私たちが受け取ることができますように、どうぞお助けください。お願いします。語る私も、どうぞあなたが聖霊で満たしてくださって、語る力を与えてくださって、言葉を与えてください。お願いします。そして共に御言葉によって養われて、あなたが願っておられることに、気がついて、そしてあなたに助けを求めながら、毎日の生活の中でこれを適用させて、取り組んでいくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。今日の学びをどうぞあなたが導いてください。祝福してください。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今日はローマの13章です。ローマの12章は、先週やりましたけども、まあそういうわけですから、兄弟たちっていう、書き出して始まっていて、その1章から11章までの話を受けて、まあこれほど、その神が私たちによくしてくださって、私を愛してくださって、罪を許してくださって、たくさんのその祝福を与えてくださったんだから、その自分自身を、その清い生きた供え物として、神に捧げるっていうのは、それは霊的な、またはその、道理にあった、考えにあった、論理的な私たちの礼拝でしょうって。それをするために、その私たちの心も、また私たちの考えも、もう一新して、神にそうやってその、従うようにしていきましょうと。で、具体的なことが3節以降書いてありましたね。で、このことを学びました。で、今日の13章もそれ同じですね。まあそういうわけで、神がこういうふうに良くしてくださったから、神にその従うからというその動機があるんですよ。その文脈を抜きにして、これは存在し得ないです。13章も。で、特に今日は、その、福音に対して、福音に応答してどのように生きるかの、まあ、その2みたいなもんですけど、この前半では、私たちの今実際に生きている、例えば私たち日本人で日本に生きてますから、その日本の政府であったり、上に立つ人たちに対してどのような理解と態度を持って接する必要があるかとか、で、その今私たちに生かされているこの時代にどのようにしてその神に応答して生きていくのか、そういうことがこの13章で主に語られています。まず1節と2節をお読みします。人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は、神の定めに背いているのです。背いた人は、自分の身に裁きを招きます。まあ、ここに書いてある通りです。で、私たち人は皆ですから、その誰も例外はいません。クリスチャンであろうとなかろうと、人は皆上に立つ権威に従うべきだって。で、なぜかというと、神によらない権威はなくて、その存在している日本も含めてアメリカも、その、イスラエルも、ヨーロッパの国々も、アフリカや東南アジアや、南アメリカの国々も全部、そこに存在している権威というのは、その神によって立てられたものだって。だから、私たち神に従うんであれば、その神が立てられた権威に従うべきだと。そういう話です。で、私たちの教会が社会活動をしない理由です。まあ、特にその社会活動というのは、その政治活動というか、政府に対してこのようなその抗議文を送るとか、で、これは正しくないから、その、考え直してもらうように、例えば、その、国会前とかね、そういうところに行って、デモに参加するとか。別にその、久米島で離れたところでそういうのに参加できないから、だからやらないのではなく、聖書にこう書いてあるので、 人は皆上に立つ権威に従うべきだって。なので、その社会活動というのは私たちの教会ではしません。上に立つ権威がたとえ良くても悪くても、この真理は変わらないんですよ。私は別にその自民党政権に対して素晴らしいと思ってるわけでもないし、支持政党、私支持政党ってのは持ってないから。で、安倍首相が素晴らしい人であったり、彼のその、政策がその素晴らしいというふうに思っているわけでもないんですよ、別に。で、日本は好きですけど、その日本が完璧だと私は思ってないし、日本とアメリカと比べてとか、アメリカとイスラエルと比べてとか、他の国々と比べてとか、そんな、そういうので私測ってないんですよ。日本人だからとかではなく、その聖書にこう書いてあって、上に立つ権威に従うべきだって。だから私、日本人として日本に住んでますから、神に従うがゆえに、その日本の政府に対して、また上に立てられている権威に対して私は、その服従しますよ。で、世の中には、その日本はまだマシな方ですよ、きっと。その日本の憲法を見ても、また民法を見ても、いろんなその法律を見ても、ある意味その理にかなっている面はたくさんあるから。パウロの時代、他の国のことをね、そのやり玉にあげるのは良くないと思うので。パウロの時代は、パウロが生きてたこのローマ人への手紙を書いてた時の、その上に立てられた権威というのは、私たちがその経験したことのないほどの悪い人ですよ。で、パウロの時代っていうのは、まあ、イエス・キリストが、生きておられた、この地上で生きておられた、その時代もそうですけど、ローマ帝国が、その、支配してたんですよね。で、上に立つ権威はローマ帝国で、そのローマ帝国はイスラエルを支配してたんですよ。で、神の民を支配してたんですよ。で、税金も取ってたし、そのパワハラもいっぱいあったでしょうし。しかも、このパウロのその時の皇帝はネロですよ。皇帝ネロというのは、史上最もと言っていいほど、その激しくクリスチャンを迫害して、たくさんのそのクリスチャンたちを殺した人ですよ。パウロも殉教しますけどね、結局。で、その人が、ローマ帝国の皇帝として上に立っているということをもちろん理解してパウロはこの人は皆上に立つ権威に従うべきですってそう言ってるんですよ。だパウロはローマ帝国のそのあり方とかそういうものに従ってるんですよ。上に立てられた権威に従ってたんですよ、パウロは。だ私たちも私たちのそのね、政府が自分の考えとか自分の理想とかによってその比べるとまた全然違うみたいなことで文句言いたくなる時もあるです、ありますけども。でも、パウロがそうだったように私たちもその神に従って神が立てた権威だからその人たちにその従う、その権威に従っていくというのは神が願っておられることなんです。パウロもまたイエス・キリストもローマ帝国を相手に社会活動なんかしてないんですよ、一回も。ローマ帝国に対してあなたは間違ってるって、こんなことをするのは良くないとかって言って、その声を上げたことはないですよ。非難声明も出してないですよ。初代教会として私たちはこう考えますとかって言って。で、私たちそのローマの12章を学びましたけど、例えばローマの12章の19節を読んでみると、19から最後の21節まで。愛する人たち自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼を食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。それをその素で言ってるんですよ。イエス・キリストも百人隊長、ローマのその隊長が来た時に、彼のその信仰を見て、ああ、この人の信仰は立派ですって言ったんですよね。お言葉だけいただければ、私のしもべは治りますって、その、イエス・キリストの権威を認めて、イエス・キリストを信じたローマの百人隊長ですよ。 やめろと言わなかったんですよ。そんな、その、軍に入ってるような、人殺すようなところに入って、行っちゃいけないとかって言って。もし、あなたのしもべを直したければ、あなたのしもべもあなた自身も、ローマ帝国をやめて、そしてその軍人もやめて、そして、その私についてきなさいとか言わなかったですよ。異邦人で初めて聖霊が注がれたのは誰でしたっけ？コルネリオさん。100人退場ですよ、ローマの。彼がその仕事を辞めたとかね、ローマ帝国でのあり方を辞めたとか、そんなこと書いてないですよ。ただ信じたんですよ。で、イエス・キリストも、またその後、その聖霊が注がれたことも、神ご自身も、またパウロもそうですけど、そうやってその、上に立てられた権威に、対して声を上げたり、反対意見を言ったり、社会活動をしたりする代わりに、彼らは何をしたかというと、福音を伝えたんですよ、人々に。別にそのすべて、その声を上げることが悪いことではないと私は思います。だからといってね。でもであれば、その声を上げるべきところっていうのはものすごくありません？沖縄だと、その基地のこととか、基地の移設のこととか、そういうことがクローズアップされがちですけど、それだけじゃないですよ。そういうふうにね、見るのであれば。神の目からこれは正しくないから、その私たちはそのキリスト教会として声を上げるべきだというのは、それだけじゃないですよ。じゃあ、あのカジノ法案とかどうなるんですかね。カジノ法案とは言わないけど。じゃあ、その、同性愛の、その同性の結婚に関してはどう思うんですかね。で、いろんなその聖書に照らし合わせて、その、真理でないことがたくさん決まってくるんですよ。悲しいことに。じゃあ、その一つ一つに対して、毎回毎回、その、この、リアクションしないといけないんですよ。反応して。これは違う、あれも違う、これも違うとかって言って、やったら筋が通るかもしれないですよ。そしたらいつ、その教会では、もし私たちの教会がそれをするのだったら、いつ私は皆さんに聖書を教えて、いつ私たちは聖書から学んで養われて、私がどれだけ神に愛されているかということを知って、どれだけ私たちが互いに愛し合うべきかということを知る時間がいつあるんでしょうね。私たちが集まるたんびに、また政府がこんなこと決めたよって、まあどうやってその、声明文を出そうかとか、いろんな文面考えて、じゃあいつそのプラカードを上げに行こうか、こんな時間とか労力とか使わなかったんですよ。イエス・キリストも、パウロも、弟子たちも、初代教会の人たちはみんな。彼はただ、その福音を人々に伝えるとか、まあ、自分でまずその福音についてそれを見つめて、神の素晴らしさを。そしてそれをじっくり味わって、そしてそれを、その、聖霊の力によって伝えるというところに、もっと時間も、もっと思いも、もっと労力もお金も全部割いたんですよ。もっと言えばですよ。イエス・キリストはもう一度戻って来られるんですよ。いつかわからないですけど。その時にはもう日本も何もないですよ。私、日本が好きですけど。その時にはもう日本とか関係ないですよ。将来。アメリカもないだろうし。イスラエルはあるかな。イエス・キリストがね、その、エルサレムで治めるわけだから。でもその千年王国が終わったら、この地上も全部なくなるわけだから、結局、その、一生懸命この労力もその時間も全てをここに使ったものっていう社会というのは、その社会活動をしたものっていうのは、いずれ崩壊するんですよ。どんなにその力を注いでも、どんなに時間を注いでも、ある意味無意味なんですよ。それが永続しないから、永遠に続かないから。でも、永遠に続くものので、その私たちがいつも気にしていないといけないのは、その社会ではなくて、私たちのその政府とか日本とかそういうのではなくて、そこに住んでる人ですよ。その人たちのその魂が私たちにとって、まあ、神にとってその高価なものというかその価値あるものであり、その魂を神は救いたいんですよね。ご自分の御子であるイエス・キリストを犠牲にするほどに。私たちはもっとその目の前の社会とか暮らしやすさとか、もちろんそれも大切ですよ。けど、そのバランスというか、それを取る意味で、上で、その、バランスを取るという意味で、その自分の魂に関してもそうだし、私たちの周りの人たちの魂にもっと関心とその意識を向けるべきですよ。人はみんな上に立つ権威に従うべきだって。 で、その権威に逆らってるんであれば、神の定めに、背いていて、自分の身に裁きを招くって。だから、政府に対して、上に立つ人たちに対して、その、文句ばっかり言ってるんだったら、これは神の定めに背いてるって。そして自分の身に裁きを招くって、これはやばいですよ。だから、やりたくないんですよ、教会として、当然。使徒の四章を開いてみましょうか。ローマの前が使徒です。使徒の四章の、19節。使徒の四章の19節。ペテロとヨハネは捕まったんですよ。ユダヤ人の議会に、上に立てられた人たちに。それで、イエス・キリストの皆を金輪際、語ったり教えたりしてはならないって。絶対ダメだぞって言ったんですよ。上に立てられた権威に従うべきなんですよね。でも、ペテロとヨハネはこう答えました、19節。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。神に従うのが正しいか、人に聞き従うのが正しいか、どっちだと思いますかって。神によって立てられた権威に私たちは従うべきです。ただし、大原則。それは、神に従うことの方が、人に従うよりも、はるかに、勝ってるというか、優先順位が上だということです。優先順位も何も、人に従うんじゃなくて、神に従いましょうです。もし、私たちの政府が、イエス・キリストを信じることや、イエス・キリストを述べ伝えることを禁止したとしたら、それには従わないんですよ。もし私たちの上に立っているその上司とか、そういう人たちが、私たちのその信仰を否定するような、抑圧をしてきたら、それには従わないんですよ。妻は夫に従いなさい。もし夫が、イエス・キリストに従うことを禁じてきたら、夫に従わないんですよ。だから神が立てた権威なので、私たちはその権威に従うべきです。でも、私たちが従うべき一番の権威は、神であり、イエス・キリストです。なお、私は少なくとも選挙には行きます。クリスチャン政党とかがあると一番いいですけど。でも日本人はそういう政党がないので、その彼らの、その考えてること、言ってること、やってきてること、そのようなことをいろんな、その今だったらインターネットとかもあるし、新聞とかニュースとかいろんなので考えながら、どの政党や、どの、立候補者が、より、聖書が言ってる原則に近いことを言ってるかな、それで判断します。当然、イエス・キリストを神としない人たち、別のものを神としてるというふうに、公に言ってる人たちには、もちろん、票は絶対に入れませんし、また、最終的にキリスト教を禁ずるような、そういう政党にも私は入れません。でも、その他であれば、すべての人たちが、私の選択肢の中に入ります。何党であろうと関係ないです、私に。聖書の原則に基づいて、その人や、その政党を判断するんですよ。私たち、その教会の中でいろいろと議論するのは別にいいと思いますよ。この人こう言ってるよって、あの人こう言ってるよって、こうらしいよって。でもこの人こういうふうにも言ってるよって。あの人なんか、クリスチャンはダメだとか言ったらしいよとか。そういうので判断するんですよ。でも、教会の中で票集めはしないでください。今度沖縄のね、県知事選もありますけど、別に少し話すのはいいですよ。でも、それで私たちの時間が終始終わってしまったら、もったいないですよ。私は投票に行きます。なるべく行くようにします。行けない時もあるかもしれないけど、いろんなその事情でね。でも、なるべく行くようにします。事前投票とかも使って。でも、上に立つ権威が、もし決まったら、従います。 それが私の支持した政党でなかったとしても、その政権を取ったのが。それが私がその投票した、立候補者じゃなかったとしても、その人が立ったからには、神が立てた権威というふうに私は認めて、この聖書の原則に基づいて。その人が良かろうと、その人が悪かろうと、私の理想に近かろうと、遥かに遠かろうと、私は神に従いたいので、その人やその政府に私は従います。神を否定するというその一定の領域を超えない限りね。私たちクリスチャンの、また教会の政治との関わり、その社会との関わりというのは、その大いにありますよ。で、上に立った政党が本当にその神によって憐れんでいただいて、良い判断ができるようにって。そうやってその祈っていく必要はあると思いますよ。この人いけすかないとかね。そしたら、この二節にあるみたいな感じですよ。権威に逆らっている人と私は見なされ、神から。そして神の定めに背いているものとなって、自分の身に裁きを招くんですよ。そうしたくないんですよ、私。選挙の時というのは、私たち、いろいろと祈ることが出てきますよ。本当にその神が立てる、その権威が立ちますようにっていうところから始まって。で、どの人に入れればいいでしょうかっていうところに、を通って。そして実際に、その、ある人が立つでしょうから、立ったら。もしは本当にこの人の、その、祝福というか、神が憐れんでくださるように、クリスチャンとして、教会として、祈っていく必要はあると思います。3節。ローマの13章。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら、善を行いなさい。そうすれば、支配者から褒められます。なんか知らないけど、パトカー見るとドキッとしません？別にやましいことはやってないんだけど、車とか運転してると、はってそのメーターとか気にしてしまうんですよ。いつもはね、もうちょっと早く走ってるけど、パトカーが前にいるとなんかこう、法定速度で走っちゃうみたいな。やっぱそういうその、なんか、思いが働くんですよ。支配者は恐ろしいと思ってしまうんですよ。だ警察もその、まあ、支配者というかね、その権威が与えられている人たちですから。でその人たち、その警察官がいいとか悪いとか、警察庁がいいとか悪いとか、そういう話をしてるんじゃなくて、その神が与えたその権威というのは、その、社会の中で私たちが生きるその中で、そのうまくその機能するために神が立ててるんですよ。だから従うべきだって。私たちがその権威を恐れたくないと思うんだったら善を行いなさいって。今、大阪でなんか逃げてる人がいますけど。早く捕まってほしいですけど。その人の生活ってどんなんでしょうね。もう怖いですよ、多分。いつ捕まるかわかんないというか。なぜかというと悪を行ってるからですよ。権威を恐れるというか、その権威が嫌だとかって思いたくないんだったら、そしたらその権威に従いなさいよって。それは4節。彼があなたの益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。ですからただ怒りが恐ろしいからだけでなく良心のためにも従うべきです。だから権威に立っている人たちというのはそのここで4節で言ってるのは神のしもべだって彼らがイエス・キリストを信じてるとか聖書の神を信じてる人たちではないにしても神がこの人を権威上に立てようとその神がお決めになってなぜかというのはもうこれはもう神のみぞ知るですよ。そしてその私たちに益を与えるための神のしもべだって悪を行うならその恐れないといけないですねって権威に逆らうんであれば。彼は無意味に剣を帯びてないって、ローマ帝国のその、ね、その剣を、ローマの兵隊たちが、その剣を帯びてるというのは、そのある意味、極刑を、 そこで判断して、することができますからね。ローマ市民とかでなければね。だから罰を与えるって。それも、結局、その、意味があるんですよ。私たちの益のために。だから私がもし悪いことをしたら、私は罰せられますよ。それは無意味じゃないんですよ。ああ、なんてアンラッキー。見つかっちまった、みたいな。でも、それは、神のしもべである、その権威が与えられた人が、私に益を与えるためだって。もし私が悪いことをしたのであれば、自分の良心に反して。また神の、その願いに反して私が、その悪いことをしたのであれば、その警察が来て私を捕らえますよ。それは私の益なんですよ。つまり私は、そこで見つかって、罰せられなければ、私は反省することもないんですよ。悔い改めることがどれだけの、その神の愛で、どれだけのその神の祝福か、私たち一章から十一章までで学んできましたよ。本当に自分が悪いということが分かって、低くなって神の前にごめんなさいできるのは、ものすごくありがたいことなんですよ。神からのその恵みの愛ゆえのプレゼントですよ。私たちに、私たちが悪いということを気づかしていただけるというのは。この社会の中でも上に立っている人たちがクリスチャンじゃなかったとしても、その法王によって私たちを治めているということは私たちの益なんですよ。だからその権威に逆らうべきではなくて、権威に従うべきなんですよ。彼らは神のしもべだって。もし彼らが神のしもべであれば、これを評価するのは神ですよ。人のしもべに対してどうこう言えないです。私がある会社の、社長さん、皆さんもある会社の社長さんだったとしたら、その全く違う会社の私がね、皆さんの部下に対してああだこうだ言うことできないんですよ。評価するのはその使ってる人だから。で、上に立てられた人たちというのは神のしもべなんですよ。彼らが意識してるしない関係なしに。で、彼らが何を行ってるか、それによってその報いを与えられるのは神なんですよ。私たちがああだこうだ言うことではなく、私たちは上に立てられた権威に従うという、それだけなんですよ。ダビデは上に立てられたサウロに従いましたよ。最後の最後まで我が王って、私はあなたのしもべだって。それを貫き通しましたよ。それは神によって油注がれたものだからって、神が立てた権威だから、私はその権威ある人に対して、その、手を挙げることはできないって。手を下すことはできない。絶対に私はしないって。おそらく口にも出さなかったでしょうよ。私たちも気をつける必要がありますよ。上に立てられた人たちに対する文句っていうのは言いやすいから。私たち無責任だからね。じゃあ、お前やってみろよって言われたら、嫌だって言うくせにね。じゃあ、町長やってみなさいよとかね。じゃあ、議員やってみろよとかっていうふうに言われたら、やりませんとかっていうのに文句だけは一丁前に言うんですよ。私たち神が立てた権威を認めるものであれば、そしたらそうやってその不平不満が出てくるかもしれないけど、そしたらそれを神の前に持っていくべきじゃないでしょうかね。で、神がその立てた権威に逆らうと、その神のしもべである上に立てられた人たちからその怒りを持って報いを受けるから、これは恐ろしいから神に従うんじゃなくて、良心のためにも、つまり、神に従うから、その権威にも従うんだって。で、その私たちの神に対する良心、神に対する私たちのその心や思いというのを守るためにも従うべきだって。で、私たちは、その上に立てられた権威に言い逆らったり、実際に逆らったりすることをしてしまったら、私たち良心の咎めを感じるべきなんですよ。クリスチャンとして。もしその人が、そのキリストなんて信じるなとか、そうやってキリストに対するその信仰を禁じ、その否定するようなことをその言わない限り、やってこない限り、私たちがその人、その上に立てられた人たちに、その言い逆らったりするということは、その悪いことだって。神にとって、神に対して、私は悪いことをしているという、その良心の咎めが あるべきですよ。そうじゃないと、二節にあるみたいに、神の定めに背いているものとなり、自分の身に裁きを招くものとなってしまうからです。気をつけないといけないんですよ、私たち。六節、同じ理由で、 つまり神に従うから従うんですよねというその同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。もう他のことではどうか知らないけど、彼らのそのね、その税金を取り立てることに関してはいつも励んでますね。国を運営しないといけないからね。ちょっと手を緩めてほしいぐらいですけど。それも、その上に立てられて権威だし、で、それに従って、その貢ぎというか、その税金や、税金とか、その税金もいっぱいあるじゃないですか。で、そういうのを納めなさいというふうに言ってくるわけですよ。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべだって。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。で、私たちそれぞれ義務があるんですよ。果たすべき義務が。妻に対しては愛するだし、夫に対しては従うだし、目上の人たちに対しては、その、尊敬するだし、敬うだし、また下の人たち、目下というか、その下の人たち、下の世代とか、自分たちの子供に関しては、その主の訓戒によって、また戒めによって、その愛して、そして教えるんですよね。キリストの教えを。で、政府に対しては従うし、また納めなければならないものは、納めるべきなんですよ。私たちそれぞれ義務を負ってて責任があるんですよ。神に応答するという。だ消費税が今後ね、10% に上がっても、もう、払うしかないですよ。これは。イエス・キリストだって払ったんですもん。いいですね、イエス・キリストは。釣りしたらね、お金が、魚の口に入ってるみたいな。でも神ってそういう方じゃないんですか？私たちが必要で、その義務を果たすために、例えばお金が必要だったら、そのお金も与えてくださるんじゃないんですか？私たちに必要なものを神に求めたら与えてくださる方ですよ。私たちはこの日本で、その神に立てられて、上に立てられて、権威に従うために必要なものであれば、神が私たちに与えてくださらないはずがないじゃないですか。そういう点でなんか不信仰になったりするんですけど。八節、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。八節のその最初の誰に対しても何の借りもあってはいけませんというのは、いろんなその解釈があります。ある人たちはこれをもって、その何にも、本当に何にも貸し借り、これ貸してとかっていうその貸し借りしてはならないというふうに、言う人たちもいます。銀行からその融資を受けたりするのも、それは借りだから、それはいけないというふうに言う人たちもいます。なんか個人的には、私は、まあ、そこまでは考えてないです。自分のその、債務というか、その計画を立てて、それにその、実際に返済していくということを考えた上で、その、借りるということであれば、別にいいん違うかなというふうに私は考えます。個人的な話です、これは。でも、自分がもしそうするんであれば、神に祈るでしょうね。本当にこれでいいんでしょうかって。で、神からゴーサインが出れば、私は個人的にそうやって借りていくでしょう。で、神に求めながら、その返済すべきものは返済していきたいですよ。じゃあ、その何の借りもあってはいけませんということに関して、どういうふうにその理解するかというと、私はこう理解しています。もし誰かから何かを借りたがゆえに、私が神に従うことや、その人を愛することに対して、ブレーキがかかるようなことがあれば、それは絶対に借りるべきじゃないということです。誰かに、そのなんか、借りようを作ってしまって、それがゆえにその人に対して、その、はっきりと愛を持って真理を語ることができないとかね。あ、こんなにも良くしてくれて、これも借りたし、あれもこうやってやってくれたから、この人に対してちょっと真理を言いづらいな、とか。教会の中の人たちに対してもそうじゃないですか。そうやってその人が、その、なんか言うことに対して自分はちょっと嫌なのに、その人からお願いされたら、なんか自分の、意思に反して、それを無理やりやるみたいな。 それは愛、お互い愛し合うっていうこと、その文脈からすると全く逸脱するんですよ。自分が何か良いことをして、例えばお金を貸してあげたとか、なんかその、ね、大変な時に、その実際にこの家を掃除したり、助けてあげたとかっていう、そういうことによって、でその借りを相手に作ったっていうふうに理解して、あの時に俺こんなことをしたじゃないかって、よ、あなたはこんなことをしなさいよ、みたいな。ちょっとその脅すみたいな。でそういうことは、あってはならないですよ。で神に従うことを、ことが、その、妨げられるような、貸し借りというのは、絶対に避けなければならないですよ。絶対に。じゃないと、神に従うよりも、その人に従うようになるから。神の顔色を伺うよりも、その人の顔色を伺うようになるからです。だから、この文脈の中で、それ理解すると、互いに愛し合うことについては別だって。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。8節から以降というのは互いに愛し合うという話があるんですよ。まあ以降とか8節から10節までというのは。だからこの互いに愛し合うという関係が、その、崩れてしまうような。神に従ってその隣人を愛するということや、神を愛するということが、その妨げられてしまうような状況を作り出すような貸し借りはあっては決してならないんですよ。銀行からね、そうやってお金借りたとしても、それは妨げにならないかなと私は思うんですよ。その銀行との中で、そのやり取りをするだけだから。9節と10節。姦淫するな、殺すな、盗むな、貪るな、という戒め。また他に、どんな戒めがあっても、それらは、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ、愛は律法を全うします。結局、律法というのは何のためにあるかというと、隣人に対して害を与えないためのものなんですよ。で、隣人に対して害を与えないということは何かというと、愛なんですよ。それが。私たち、その隣人に対して、私たちの周りの人たちに対して、その害なんか与えてないと思うんですよ。でももし、その人を愛してないのであれば、その人に対して、その、愛がないということで、律法に反することなんです。面白いですね。だから難しいというか、その、基準が高くなってるんですよ。律法は、これをするな、これをするな、これをするなって言うんですよ。でもイエス・キリストは、また、パウロもそうですけど、新約は、これをしなさいって言うんですよ。do、しなさい。don't、してはならない。してはならないを守る方が、よっぽど楽なんですよ。それをしなければいいから。でも、しなさいと言ったら、しないと、ダメになっちゃうから、大変なんですよ。愛しなさいというのは、姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、よりも、はるかに難しいんですよ。自分の意志も働かせ、自分自身がそこに行って、愛するということをしないと、この律法を全うすることができないからです。だから、その、律法の本来の意味合いからすると、私たちが、勧誘してなくても、殺してなくても、盗んでなくても、むさぼってなくても、神の前に正しくないっていうことは可能性としてあるんですよ。それは隣人を愛してないということでですよ。愛するということは自分から言って愛するんですよ。隣人って誰ですかっていうふうに聞かれたときに、イエス・キリストは、良きサマリア人の話をしましたね。祭司とか、パリサイ人とか、律法学者とかが、その、強盗にあった、人を横目にね、無視して、両者は、二人は行きましたよ。でも、外人のサマリア人が、ユダヤ人から蔑まれているサマリア人が、その人のことを助けてあげましたよ。で、誰が、この、強盗にあった人、傷んでた人の隣人となったでしょうかって。で、それはサマリア人です。その通りです。サマリア人は何をしたかというと、自分から言って、その人の必要を満たしてあげたんですよ。愛したんですよ。祭司も、律法学者も、この強盗にあった傷んでる人に対して、勧誘もしてないし、殺してないし、盗んでないし、むさぼってもないですよ。でも愛さなかったんですよ。だから隣人というのは、ものすごい広い意味で言うと、すべての人が当たるんですよ。私たちが言って、愛する。 物質的に、肉体的に、その霊的に必要を、覚えている人たちに、その必要ある人たちに、その神から良いものを受けて、それを届ける。自分自身のように愛する。それが言って、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという、その律法を行うことじゃないですか。愛は律法を全うするんですよ。だから、神を愛しなさい。そして、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これら二つが、一番の戒めだというふうに、言うわけですよね。で、その文脈の中で破折をもう一回見てみると、誰に対しても何の借りもあってはいけませんって。だこの、互いに愛し合うことや、その隣人を、自分の隣人を自分から言って愛するということに関して、それが三股げになってしまうんだったら、その借りというのはまずいものですよ。言って愛せなくなるんだったら、遠慮とかして。でも少なくとも私たちの教会のこの文脈の中では安全なはずですよ。互いに愛し合うという関係の中でも。でも教会の中でもなんか変な貸し借りがあったりするんですよ。この人にその借りがあるみたいな。いつも良くしてくれてるからみたいな。だからその必要以上にその人を持ち上げるのは嫌なんですよ。見たくないんですよ。愛する方も神に従って私はやってます。それで終わりじゃないですか。もうある意味神がそのように言わなければ私はやってなかったよぐらいの意識でいいと思うんですよ。実際にそのイエス・キリストをその知らなければ私たち出会うことがなかった人たちもいますからね、私たちの中で。もちろん家族とかね、親戚とかそういう人たちはいますけど。でもその私たちお互いがそのお互いに愛し合っているってのは本当不思議ですよ。だからその少なくとも私たちのこの教会の中で、お互いのこの関係の中で愛するという時には、その紐付きであったらならないです。あってはならないですよ。やっぱりそういう。私こんなにしたのに。あなたはこれもやってくれないのか、みたいな。ほんで逆に、ああ、こんなにもしてもらったから、なんか今ちょっと嫌なんだけど、やらないといけんか、みたいな。嫌ですとか、ちょっと今ダメですとか、無理ですとか。もしくはその聖書のその原則に則って、この人に突っ込まないといけないかもしれないですよ。ちょっとおかしくないですかって。それが言えないんだったら、なんかおかしいですよ。そういう雰囲気も作りたくないし、そういうその貸し借りも私たちの教会の中であってほしくないです。本当に。でもそうじゃなくて、より、その神に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという、この、律法を全うする愛を、お互いの関係で見ていきたいですよ。もっともっと。十一節。あなた方は、今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた、頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。今がどのような時か知っているのですからとありますけど、今はどのような時なんでしょうか。忙しい時ですかね。夏ですかね。恵みの時ですよね。パウロはこう言っていますね。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来てるって。また、私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいているって。私たち救われたんじゃないんですか？イエス・キリストを信じる信仰によって、また口で告白して、心でキリストは死者の中から蘇られたということを信じて救われたんじゃないんですか？でも、パウロはこう言ってるんですよ。今は救いが私たちにもっと近づいているって。何のことを言ってるんでしょうか？マタイの16章を開きましょうか。また、戻ってきますからね、ローマにも。パリサイ人やサドカイ人たちが、御側に寄ってきて、イエスを試そうとして、天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかし、イエスは彼らに答えて言われた。あなた方は、夕方には夕焼けだから晴れるというし、朝には朝明けで、どんよりしてるから、今日は荒れ模様だという。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。何について言ってるんですかね。ヨナの印の他には、印は与えられませんって、4節ではイエス・キリストは答えてますけど。 イエス・キリストが十字架にかかって、そして死なれて葬られて、三日の後に蘇るということですよね。第一テサロニケ。五章。第一テサロニケ。五章。一節から四節。第一テサロニケの五章の一節から四節。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時にかについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。死の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。この第一テサロニケの五章のこのその日というのは、まあこの四章の後半を見てみるとそうですけど、景況について言ってますね。あなた方は今がどのような時か知ってますよねって。で、私たちのその救いというのは、本当に本当の本当で完成される時は、次の世界ですよ。そこに臨むには、私たちがこの地上から去るというか、去る必要がありますよ、一度。その自分のこの人生を全うして、一度死ぬか、もしくは、テサロニケで言われているように、その再臨、景況の時が来るか、いずれかにして。で、私たちが信じた、イエス・キリストを信じたのは過去ですから、その時よりもはるかに、イエス・キリストが戻ってこられる日、もしくは、その景況の日というのは、限りなくというか、どんどん近づいていってるんですよ。それは当然です。その日というのは定められてるから。ましてやそのパウロが生きてた時代よりも、そのイエス・キリストが戻ってこられる日、もしくはその景況がある日、キリストが戻ってこられるよりも前ですけどね。景況というのは、その日というのは、2000年分早くなってるんですよ。早くなってるというか、その近くになってるわけですよ。で、私たちどのようなその時か知ってるはずだって。で、このことは私たちクリスチャンであれば、覚えている必要がありますよ。私たちに与えられているそのものはいろんな意味でその祝福ですよ。けど、それを楽しむのはもちろん素晴らしいことでしょうけども、でも本当に私たちこの今がどのような時かということを知っておかないと、ずっと眠ったままで、その盗人のように死の日がやってこられた時に、私たちがその寝過ごしてしまうという可能性があるんですよ。そんな恐ろしいことは、あってほしくないんですよ、私たちの中に。上に立てられた人たちの、ね、その、批判ばっかりしてたり、神に従うとかっていうよりも、なんかその仮のある人に従うとかね、そういうその毎日を過ごしてたりして、神に対するその今がどのような時かということに対する、その意識というのがものすごく薄くなってしまいがちなんですよ。あなた方が眠いから覚めるべき時刻がもう来てるって。私たちいつまでも眠ってたらまずいですよ。自分のことも言えますけど。なんで私の身に、こういうことが、ああいうことが起こってるんだろう。起こってしまったんだろう。私の周りの人たちの身に。私たち祈ってる必要があるんですよ。目を覚まして。もう今となってはね、過去のことを変えることはできないですけど。あの時に祈ってたらどうだったんだろうって考えることありません？眠ってちゃダメですよ。私たちそれぞれが、また教会が、この今がどのような時かということに関して眠ってたらダメですよ。この前のね、午後の学びでウォーレン・ウィスビーさんが書いてありました、言ってましたけどね。そのバスローブとか寝巻きを着てね、そのゆっくりリラックスしすぎていると、神がいろんなことをその揺り動かして、早くその仕事着に着替えて、私の元に来なさいって。でもそういういろんなことがどのようにその起こってくるかっていうのはもう理解できないような時ですよ。気候からしても。どんだけ台風来るんですか？火山活動もあるし。異常気象だし。明日晴れますね、とか。明日雨ですね。私よく知ってるんですよ。空模様に関して。で、それよりも、私たちその今がどのような時で、イエス・キリストが戻って来られる前にどのようなことが起こるかということを知ってるはずなんですよ。今もう今開けないですけど、マタイの25章とか。私たちが信じた頃よりも、今は救いが、 イエス・キリストがもう一度戻って来られる、その時に、が、私たちにもっと近づいてるんですよ。夜は更けて、昼が近づきました。ですから、私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具を身につけようではありませんか。もう、夜が更けて、今度はその朝日が昇ってくるようになるんですよ。夜の後に、必ず日は昇りますから。イエス・キリストがその光ですよ。もう一度イエス・キリストが戻って来られる日が近づいてるんですよ。夜はもう更けまくってますよ。この日本でも私の小さい時とかまだ記憶になんとなくあるんですけど、こんなに人がどっかで殺されたとかね、こんなにその自分の娘とニュースセブンを見るのが、その辛いというか、普通のニュースを見てるだけなのに、なんか平和じゃなくなったなーって思いますよ、日本も。必ずありますもん、どっかで誰かが殺されたって。遺体とか、容疑者とか、死亡とか、殺人とか。夜が更けてますよ。この夜の支配者はサタンですから。そうなってくると、今度は昼が近づくんですよ。イエス・キリストがもう一度来られますよ。もう混迷を極めているこの中で。夜が更けてるからですよ。そうやって正しいことを、正しいと。間違ってることを間違ってるというふうに認められない世の中っていうのは、どこだったかな？ちょっと忘れましたけど、日本ではないことは確かなんですけど、ヨーロッパだったかな、それこそ。今度その、出生届をね、子供が生まれたら出生届するじゃないですか、役所に。そこにその、性別書くじゃないですか。そこに三つ目のその欄を作るって。男でも女でもない。その欄を作るって。生まれてきたら、その子、性別とか、どっちでもありません、性別になるんですよ。それがその国として認められる、その世の中なんですよ。夜が更けてますよ。私たちそういうのに、その目を止めてる必要ありますよ。別にバラエティ番組が悪いと言いませんけど、このどのような時かという知る意味で、いろんなその時事とか、その政治のこととか、経済のこととか、世界のこととか、いろんなことに目を向けて、そのアンテナ張ってる必要ありますよ。そうじゃないと分かんないから。特にね、こういう田舎にいると。でも目を覚ましている必要がありますよ。闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようって。13節。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、これが闇の技ですよ。昼間らしい、正しい生き方をしようではありませんか。昼間らしい、つまりその光の子供らしく。イエス・キリストを信じたのであれば、光の武具をつけて。エペソの6章にはその神の武具について書いてありますよ。14節では、主イエス・キリストを着なさいって。だからイエス・キリストご自身がその光の武具なんですよ。イエス・キリストご自身が私たちがこの世のその支配者であるそのサタンに立ち向かっていくその武具なんですよ。防具であり、武器なんですよ。またイエス・キリストこそが私たちの義なんですよ、正しさ。そのイエス・キリストを着なさいって。でも私たち新しいものを着るには、古いものを脱ぎ捨てる必要があるんですよ。私には、その、光の生活ができない、この闇の中にそのいた、その私の肉があるって。そのことに気がついて、それを脱ぎ捨てないと。12節であるみたいに、闇の技を打ち捨てないと。遊興とか、酩酊とか、淫乱とか、公職、争い、妬みの生活じゃなくて、肉の欲のために心を用いてはいけません。で、英語だと、この心を用いてっていう風なそのフレーズはないです。そうじゃなくて、その肉の欲のために、肉に対して肉の欲がその実現するために何も提供してはいけないって書いてあります。で、私たちの心とか、私たちの考えとか、でその、そういうもの全部を私たちその肉の欲のために、その、費やしたりするんですよ。餌をたくさんあげるんですよ。自分のやりたいこと、自分のその欲求。ここではその13節では、その、公職っていうふうになってますけど、これは lust。肉の欲っていう意味ですよ。どちらかというと。公職っていうとなんか性的な感じに捉えやすいですけど、これは lust。その、肉の欲というふうな言葉が使われているので、これはその、 別に性的にどうだとかではなくて、自分の心にあるその肉の欲のために何かをするというその生活というのが闇の技なんですよ。で、それに対して何もあげちゃいけないって、何も提供しちゃいけないって、動物園とかに行くとは書いてあるじゃないですか。餌を与えないでくださいって。私たちも自分の肉の前に、肉に対して餌を与えないでくださいっていう看板を自分の目の前に置いておくべきですよ。どんな雑誌を見るのか、どんな情報を入れるのか、どんなテレビを見るのか、どんな人と、会話をするのか、またどのような会話をするのか。私たちよく考えないと、もう霊的にすぐ寝るんですよ。もうすぐ吹っ飛ぶから、そういうの。私たちは何を私たちの心や考えや、また私たちのこの霊に餌として与えてるかですよ。十二章では、これこそが理にかなった、また霊的な神への礼拝だって、私たちの体を清く神に受け入れられるものとして生贄、その捧げなさいって。そしてそのためには、私たちの心や考えを聖霊によって一新して変えていただいて、何が神にとって受け入れられ、何が神にとってその正しいかって。喜ばれるかって、それをわきまえ知りなさいって。この世と調子を合わせてはいけないって。で、そういうのために私たちの心や私たちの考えを使う必要があるんですよ。でも私たちは実際何に対して私たちの考えや私たちの心を使ってるかですよ。肉の欲に対して使ってるのであれば、別に私遊興とか酩酊とかしてませんとかね、そこまで妬んでないしとか争ってないし、淫乱とか私には無関係です。だったとしても、その私の肉に何かその私の考えや私の心を提供しているのであれば、それはこの最後の部分に引っかかるわけですよ。肉の欲のために心を用いてはいけないって。そうじゃなくて、光の武具を着たり、イエスキリストを着るという。で、このもう、今まで散々着てきたもういいよというような、その肉の欲のために生きてた、その服というのは、これ脱ぎ捨てて、新しく光の武具、また主イエスキリストご自身を着ようじゃないかって、励ましてるんですよ。神に従うからですよ。なんで神に従うかというと、こんなにも本当によく神がしてくださったからですよ。結局そこに戻るんですけどね。私たちの動機は神に従う。神によくしていただいたからなんですよ。そして私たちの上に立てられている権威に対しても、私たちの周りにいる私たちの隣人に対しても。また私たちが今生かされているこの時代で、そのクリスチャンとして生きるということに関しても、神に対する応答となっていくんですよ。福音をどれだけ私たちが理解しているかですよ。それをどれだけ私たちがその聖霊によって目を開けて起きていて、そのことを考えながら、その霊に対して私たちが心を使って考えを使って、その霊に対して餌というかね、必要なものをその提供しているかどうかなんですよ。で、それを追求していきたいですよ、私たち。祈ります。天のお父さん。どうぞ、あなたが私たちのことを愛してくださったこと、あなたがどれほどの恵みと憐れみを注いでくださったのかを、もっともっと教えてくださるように、また今日もみんなで、イエス・キリストの皆によって祈ります。どうぞ、お助けください。すぐにそのあなたの愛から離れて、あなたの恵みを忘れてしまって、そしていろんなところでそのあぐらをかいて、霊的にそのパジャマを着たり、バスローブを着たりしてくつろいで、もう大丈夫だとかって言って、そしてそのやってることといえば自分の考えや自分の心を思いっきり使って自分の肉を焚きつけてたり、肉のためにその餌をたくさんやってたりして、それで気がついたらなんかそのいつの間にか眠ってしまっているような、そのようなその生活をしてしまいがちですから、どうぞ憐れんでください。お助けください。今日このようなこのことを学べたこと、本当にありがとうございます。どうぞ私たちの霊を起こしてください。お願いします。眠ってしまうことがないように助けてください。霊的にぼーっとして、そしてその何も見えなくなって、本当に気がついたら、その、もうイエス・キリストが来られてたみたいな。そのようなことに陥ることがないようにしよう。どうぞお助けください。どうか、本当に私たちが、その霊的に目を覚まして、いつでも イエス・キリストが戻って来られても、その空中に戻って来られて私たちを引き上げるために私たちを迎えに来られても、その準備ができていれるような、それを追求し続けていれるような、その歩みをしていけますように、どうぞ助けてください。私たちの目の前にあるその社会的なことや、また政治的なこと、私たちの周りに置かれているその人とか、状況とか、そういうことだけに私たちの思いを使って、本当にそのあなたに応答して、あなたに従っていくことと、従っていくことを、ないがしろにしていくことがないように、忘れることがないように、どうぞお助けください。お願いします。本当に霊的に、聖霊によって私たちが光を灯して、そしてその目を覚ましていられますように、どうぞお助けください。いつ、花婿が来られても、呼びかけに応答できるもので、荒れますようにしよう。どうぞお助けください。お願いします。また今このような、いつイエス・キリストが戻って来られてもおかしくないという時だということを覚えていられますように。どうぞ本当に私たちのうちにあなたが聖霊を豊かに注いでください。お願いします。古い行いとか、古い自分のために生きるんじゃなくて、本当にそれをもう完全に脱ぎ捨てて、イエス・キリストを着て、光の武具を着て、そして、この世の支配者であるサタンに対抗していくことができますように。本当にサタンの策略に陥ってしまって、イエス・キリストを脱ぎ捨てることがないように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。